前回からの連続収録でございますけれども、やっぱりね、定時退勤であるって大事ですね。2本でも3本でも収録できそうな気がします。やっぱりね、こうワークライフバランスっていうか、こう、ある程度ね、残業はほどほどにですね。西暦2016年1月5日、火曜日夜18時6分くらい収録。おはようございます。菊野でございます。まだ6時だよ、夜の。だって普段だったらこっからあと2時間いるからね。いや、まあやることないのにいるってわけではないんですよ。やることは、まあね、作ればね、もう明日の準備、明後日のやることを、し明後日のやることに向けての準備みたいなことってね、全然ね、やろうと思えばいくらでも見つけることができるから、で、周りもみんな普通に残っちゃってるから、なんか空気としてね、みんな帰れない状況で、大体僕何回か言ってるんですけど、7時半退勤を僕目指してて、4月ぐらいからずーっと、まあ、7時半まで、7時から7時半の間に退勤するっていう僕の流れ作ってたのが、最近時々8時退勤するようになってから、また7時半のリズムに戻した時に、周りの人から、あれ、ケクノ君早いね、なんて言われるようになって、待てっていう状況なんですけれどもね。はい、ということで、そんなね、こう長時間の残業を強いられているわけじゃないんです。強いられてるわけじゃないっていうのは、その定時で帰っている人も実際にはいるんですよね、職場の中に。まあ前回も言ったんですけれども、事務方、うちの職場の事務方の人たちっていうのは、もう定時で帰るっていう流れが出来上がってるので、もう定時になったら完全にいなくなる人たちっていう風にも見なされているので、全く問題ないんですね。で、僕と同じ、まあ部署というか、まあ場所ですね、で勤務している方でも定時に帰る人いるんですけど、その人とかは、まあ、ある程度ベテランだっていうところと、家が遠い、遠くから、こう、田舎なのでね、やっぱり通いで、ね、遠いところから、隣町どころじゃ済まされないんですよ。隣の隣みたいな、結構離れたところから、下手すると高速道路でも1時間以上かかるんじゃないかみたいなところから、通いで、まあ、来てくださるっていう方もいるので、そういう方なんかはやっぱり定時って4時半ぐらいなんですけど、4時半ぐらいで退勤しても、まあ、全然何も言われない、まあ、そういう理由なのかなっていう気はしますね。うちは、ね、徒歩30秒みたいな、そういう、ところ、もう隣なので、なので、まあ、遅くまで いないといけないみたいな感じになってんのかなっていう気がするし、実際遅くまでいるのは、そうですね、社宅にいる人たちですね。なんか今遅くまで勤務している、まあ、職員の方々を今頭に浮かべてみれば、そういえば全員、そうだな、社宅だなっていうふうに思ったりもしたんですけれども、はい。まあまあまあ、ブラックかどうかっていうのは人の価値観にもよるんだと思うんですけれども、まあ、前回言った通り映画のレビューをします。こんな映画を見ました。タイトル、ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれないっていう。これね、何で見たんだったっけな。見たのは、アマゾンだね。アマゾンプライムの会員なので、これですね。ずっと、ウィッシュリストというか、まあ、見たいものリストみたいなところに入れてて、で、せっかくなんでってことでダウンロードして、見てたんですけれども、ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない。この手のなんかもう、 なんかね、タイトル見ただけで、あ、この多分主人公はブラック会社に勤めて、多分こう限界みたいなものを要求されて生きながら生きていくんだなみたいな話ですけれども、小池徹平さん主演です。久しぶりにこの人の名前聞いたなっていうような気がしますけれども、はい、なんか話のね感じっていうか出だしみたいな話はこう2チャンネルなので、なんか電車男に近いなっていう感じはしましたけれども、まあうちはあのブラック、なんていうの、あのスレッドの1のところに、ブラック会社に、いやスレタイですね、スレタイが、ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれないっていうスレッドでひたすら、まあ、語り続けるっていうやつですね、はい。でブラック会社って言った時に、あるいはブラ、まあ、この映画の中でブラック企業っていう言い方をしないんですよね。ブラック会社っていう言い方しますけど、ブラック会社ってっていう風なものをイメージしたときに、一番やっぱ業界として強く出てくるのが何なの？やっぱり IT なのかい？なんかあのライトノベルでも、夏目浩二さんでしたっけ？夏目どっちだっけ？名前忘れました。なれる SE っていうライトノベル出していますよね。なれる SE とか、まあ、あれも SE ね、あのシステムエンジニアリング、システムエンジニアか、まあ基本的に IT 企業ですよね。 IT 業界はやはりブラックみたいな感じの空気になってんのかなみたいな感じだったりとかして、例えば今回のこのブラック会社に勤めてるんだがって、この作品はまあ主人公魔男くんっていうらしいですけども、この子、高校中退、いじめで高校中退した中卒の子で、10年ぐらいニートの経験を持っているから、全然就職もさきつかったんだけれども、 IT 業界で取ってもらえて、もう後がない、もうここで頑張るしかないと思って入社したら、その入社当日から残業をさせられる。まあ残業っていうのはねあれですけど、まああの夜通しのサービス残業というふうにウィキペディアに今見てるんですけど、ウィキペディアで入社当日から残業括弧もちろん夜通しのサービス残業って書かれてますけど、なんかさ、あの僕がこの映画を見ようと思ったきっかけに、なんかこううちもまあブラックっていうか、まあなんていうの、決してさこうすげえホワイトな業界ではないし、決してホワイトな職場環境ではないんですよ、全国のいわゆる、理想的なホワイトなお仕事に比べてみたら。だけど過去に塾でアルバイトしていた経験があって、2社ほどですね、道内で札幌市内で有名な、塾と全国的に有名な塾と、2つ掛け持ってて仕事してたことがあって、でやっぱり同じ業界でも、やっぱり業界の中は同じでも会社によっては違うんだなってことが分かったし、っていう意味ではあの業界全体が、教育業界が全体がブラックとは限らないんだなっていうことがちょっと分かったんですけど、やっぱりねきついところはきついね。本当にあの塾ってやっぱり子供たちが、学校終わった後放課後だから、授業の開始とかが小学生の授業とかが4時スタートだったりとかするんですけど、4時に授業が始まって、だいたい中学生のコマとかが終わるのが9時ぐらいですね。で、そこから、バイトの人とかが報告書を記入し終えるのが10時とか10時半ぐらい。で、遅いと11時とかになっちゃって。で、さらにまだ仕事があるって言って、塾長、教室長ですね。各教室の教室長は残って、別の仕事やったりとかして、結局日をまたいだり、まあ、日によってはまたがなかったりするわけだけど、まあもちろん出勤時間は遅いんですよ。ある会社の方では、なんだっけな、出勤2時かな。2時から、退勤が10時ってことになってるけど、まあもちろん10時に帰れるわけもなく、みたいな。しかも、この、きついのが、晩ご飯食えないっていう、まともな時間に。だから、朝、昼で、夜、晩ご飯食べたいんだけど、職員室もないから、晩ご飯は食べれないみたいな、晩ご飯食べる場所がないっていう、あと晩ご飯食べる時間がない、授業中だしみたいな感じだったりとかするわけで、まあそうじゃないところもあったんだけれども、基本的にまあホワイトではないなっていう印象を受けたので、でまあなんていうのかな、今の職場とその塾の話と実際の経験もねあるから、 っていう話と、慣れる SE とかさ、ああいうブラック関係のね、話つけて、ある程度体制つけとくっていうか、自分は不幸なんだ。周りの奴らはみんな定時で退勤できるのに、俺はっていう風になるとメンタルやられちゃうから、なんか世の中には、これよりきつい奴がいるんだっていうね、そいつらに比べたら俺なんて全然マシ。よかった。12時間労働で済んで、ね。よかった。日またがないでよかった。っていう気持ちになれた方がいいかな的な発想で、この作品を読んだ、この映画を見たんですよね。ある意味正解だったかなっていう気はしますけれどもね。基本的に定時で帰れたシーンを僕は見たことがないですから、この映画の中で。この映画1時間45分ぐらいある作品で、104分か、ある、1時間半以上ある映画の中で、定時に帰れたシーンを見たことがないですからね。で、ね、なんかすげえ大変そうだなーなんていう風に漠然と見ていたわけですけど、なんかこう、この作品を見ていて非常に思うのが、なんかわかるなっていう感じ。こう、うちの職場、今年、なんかね、まあ、どの職場にもね、めんどくさい人とかさ、いるんだなっていう上司にね、めんどくさい上司っているんだな、みたいな話ですけど、まあ、うちの職場幸いにもですね、あんまりめんどくさい方がいらっしゃらなくって、去年までが結構すごかったらしいっていう噂は聞いてたんですけど、そういう人たちが、なんていうの、そういうキャラの強い人たちがこぞって、転勤してったんですって。転勤とか、まあ、退職とかですね、やめてたんで、すごいこう、去年までは喧嘩とか言い合い、揉め合いみたいなものがもう結構あったのが、今年はすごい静かだ、何もないみたいな話になってて、確かに何もないなと思って、まあ、何もないのが僕は当たり前だと思って、今までのバイトの5年間も去年の、なんていう、非正規の雇用の方でもそうだったんですけど、そうなんだっていうふうに思って。だから、でもそう、この映画とか見てても、なんかこう、品川庄司の品川さんですね。品川さんが演じている、まあ、リーダーですね。もう完全に独裁的な上司としてリーダーなんですけど、なんか、とか、空気読めないお調子者みたいなやつがいたり、能天気なやつで仕事ができないみたいなやつがいたりとかする中で、主人公の、まあ、男くんっていうのはすんごい真面目。ただ、もちろん中卒でさ、何も仕事ができないからとりあえず一生懸命やるっていうことしかできないみたいな感じだったりとかして、なんかね、大変そうだなーなんていう風に思いながらも、とりあえず一生懸命やるっていう姿勢ってやっぱ大事だなーみたいな風には僕は思いましたね。誰かが見てくれてるっていう、僕もさ、なんか今さ、職場で1年目だから、ちょっとね、自分、映画見ながらふと自分のことを思うのね。失敗してもいいから、いろんなこと挑んで一生懸命やってみなさい。ダメだったらダメだったらダメだし、まだ一年目だから失うものなんて何もないから頑張れって言われるんですけれども、やっぱりどっかでおじけづいちゃうんですよね。だけど、よくよく去年まで、その非正規雇用と塾のバイトを2件ですね。なので、トータルで3つ仕事持ってて、で、バイトの方だと、学生と混じって、バイトしてたので、大学生の頃から続けてきた5年間の、4年間か、のアルバイトの経歴から見ると、僕ってベテランだったんですよ、バイトの中で。で、そのバイトの中で、なんか、こう、何にも本当に仕事だけ、自分の与えられた仕事だけパッとやって、パッと帰っちゃう人って、いや、いいんだ。それが当たり前なんだけども、なんかね、みたいな、風に、確かに思われてたなって。僕も、そういう、なんかあの子、あんま何もしないね、みたいな風に陰で言っちゃってたな、とかって思って、なんかこの一生懸命やる子を見て、なんか、僕もまだ1年目でさ、新入社員みたいなもんですけど、なんかそこから、なんか、それがこのこの映画が言いたかったことではないんだけど、自分でそういう風に思いました。そんな映画をレビューしました。ランキング参加しております。ワンクリック、ツークリックしていってください。お願いします。以上。